皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第481回目。本日の放送は前回の大宮さんからのご紹介で大野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
3回目の出演ということでありがとうございます。大野さん、
あ、いえいえ、あの、はい、今回も出させてもらって光栄です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
先週の大宮さんからのご紹介ということで、はい、大野さんにメッセージがあります。
はい、
大野さんというと大門渡り哲也なんですけど、一番好きな作品は何ですか、だそうです。今もね、さっきあのズームつないだ時に大門が出てきてね、俺食いちゃったんですけどね。
今回のダイヤの西部警察の人だっていうふうに覚えてもらうと、なんかすごい頭に残るかなと思って。
確かに確かに。
もうネタになってるんで、まあ、このままでいこうと、
まあ、ネタになってますね。ね、一番好きな作品は何ですかって言うんですけど、
まあ、やっぱり西部警察ですよね。
西部警察ですよね。まあ代表作ですよね。
はい、そうですね。
確かに。わかりました。じゃあ大野さん、今日は一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では、まあ、3回目ですけども、一応軽くちょっと自己紹介お願いしていいですかね。
あ、はい、大野正隆と申します。主な事業は背取りね、うん、最近はまあメーカー仕入れや卸仕入れも徐々に増やしているところです。主な販路は背取りとかその転売では珍しいとは思うんですけれども、楽天の方が若干上かなぐらいな感じで、まあ、アマゾンが40、
うん、
楽天が50、役所が10みたいな、そんなやってます。
なるほどなるほど。
はい、
うん、まあ、背取りっておっしゃってましたけど、背取りというよりもなんか大量仕入れですよね、大野さんのスタイルっていうのは。
そうですね、なんか、まあ、物販のオフラインイベントに行った時に、どなたからか、バッタ屋っていうふうに呼ばれたんですけど、うん、本当に。まあ、相変わらずバッタ屋家業をやっております。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、最近だと、まあ、結構有名な、まあ、誰でも知ってるような有名なメーカーの、うん、のブランドのスマホケースとかを、トラック1台分ぐらい、また、仕入れました。はい。
ブランド品ですか？
あ、ブランド品です。
トラック1台分？
トラック1台分。その代わり、すごい安い値段で、買わせてもらって。ただもう、そこのメーカーさんも、
うん、
もう商品捨てなくちゃいけないと。
ああ。
だったら安く買うよみたいなところ
で。なるほど。なるほど。
まあ、iPhone の商品だったんですけども、iPhone で、ね、うん、11とか12とか13とかそのあたりの、まあ、かなり型落ち品ですね。
そうですね。今16ですか。
今16ですね。
うん、
はい。
ね、うん。とは言っても売れるんでしょ、その古い方でも。
そうなんですよね。やっぱりそこが、まあ、この商品は Amazon で売ってるんですけども、うん、やっぱり Amazon でやっぱり探してる人が多いみたいで。うん、
いや、やっぱりね、iPhone 高いですもん。で、やっぱり毎年毎年買える人ってそんなにね、
うんうんうん、
やっぱり大事にしますよね。自分もそうだけど。
そうですね、はい、
うん、でそうするとやっぱりケースはこう買い替えっていうか、
はい、
古い iPhone だとしてもその自分の型に合った iPhone 探しますもんね。
そうなんですよね。
うん、探す探す、うん、
私もつい最近まで iPhone11、うん、まあ、2019年のモデルなんて6年ぐらい前に使ってたんですけども、やっぱりそのぐらい前だと家電量販店さんだともうなくなってるんで、
あ、そうか、はい、そういうのも、うん、そういう需要もあるんですね。
そうですね、はい。
なるほどね。で、それを、うん、大量に仕入れたら、アマゾンで出品したら売れちゃうんですね、それがね。
そうですね、もう本当にステムで買ってるんで、もう最悪、そのうちの半分捨ててもいいかなぐらいな。
ああ、なるほど。だってそれでも十分利益が出るわけでしょ？
あ、そうですね、全然利益が出る。
ですもんね。
はい。
ああ、すごいな。やっぱそういう話が来るんだよね。やっぱりそういう人にね。
そうですね。はい。
ね、大野さん金持ってから、そこに現金で買ってもらえ、みたいな。
ああ、ね、お金は持ってないですけど、まあでもそれこそ、うん、本当に、今回の商品とか多分20万いくかいかないかぐらいで買えたんで。
え、それがトラック1台分？
それトラック1台分。
何千個でしょ？
1万8000個だったかな。
1万8000個 ?20 万
?20 万。もう1個あたり10円から20円探して。
やべえ。
もう その代わりも全部買うって言って、もう。
なるほどね。
はい。
そう、うん、はい、そうなりますよね。
はい、
ブランド品だという、メーカー品。
メーカー品ですね。
羨ましいわ。
まあ、へえ。もうそういうところもあって、ちょっと、東京だと、正直倉庫代が馬鹿にならなくなってきちゃったんで。で、新潟県の長岡っていう。
長岡、はいはいはい。はい、
花火大会とかが有名なところですね。
あ、そう、有名だ。はい、長岡の花火は。う
ん、はい、そこで、中間倉庫を借りて、
まあ、はいはいはい、
うん。たまたまなんか運送会社さんの、空きスペースみたいなところを曲がりさせてもらうような形で。で、まあそこで、まあ倉庫の運営は、その地元の障害者支援施設がちょうど見つかったんで、もう本当にそこの倉庫の、道を隔てて、隣にある障害者支援施設にお願いすることができ
た。じゃあ出荷とかはやってもらってんだ。
はい、ただやっぱり、そのバッタや商品なんで、ものによっては、その自分が、一回お店に出てたりするパターンもあったりするんで、
なるほど。はいはい、はい、
それをちょっとそのまま、FBA だったり、楽天の RSL に入れちゃうとちょっと怖いんで、一回その自分がメインでお世話になってる東京の施設の方に、配送して私が検品した上で東京の施設から FBA に送るみたいなこともやってたりしてますね。
だから中間倉庫っていう意味なんだね。
そうですね。はい。
なるほど。前のラジオの時は、こういう中間倉庫の話はなかったですもんね、さすがに。
そうですね。あれから、ね、一時期その中間倉庫的なことを楽天の倉庫でやってたんですけれども、はい、ただ楽天の倉庫だと本当にもう月30万ぐらい倉庫代だけが簡単な形になって、さすがに、まずいなっていうところで。
はいはいはいはい。なるほど。もう、その iPhone ケースは元取れたんですか？
iPhone ケース、まだ全然元は取れてないですけれども。
ああ、そうなんだ。
ちょうど、先月、今月から売り始めたぐらいなので。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。それは、もともとバッタページの、ページに載せてるんですか？新たにページを作ったんですか？
もともとあったページですね。
ああ、相乗りでね。
そうですね。でも、メーカーさんが、もう商品販売をやめてたんで。
そうですよね。
はい。で、まあ、もうメーカーさんに一応聞いて、 まあ、自分売らせてもらってもいいですかって裏取った上で。
あ、聞いたんだ。
はい。
あ、いいですよって。
はい。ただ、それなりに高い商品もあったりして、そこは自分だけで売るんじゃなくて、自分のその知り合いでメルカリやってる人がいるんで、アマゾンの方では定価で出しつつ、メルカリの方では半額で出したりしてて、
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。
で、まあ、アマゾンで例えば4000円だったら自分は4000円のまま、その定価が4000円の商品だったら4000円で出してて、でも、高い4000円さすがに出せないな。ちょっと他のところで見てみるかって、メルカリで行ったところでは、まあ2000円で売ってると。でも実際には全部出所は自分なんで、自分は みたいなことやってます。
なるほどね。まあ、そういうことやっても、まあね、赤字にはならない利益は十分取れるから。
そうですね。たまたま今
ね
回、はい。すごい安値で
え。
買うことができたんで。はい。
え、ね、年にそういう美味しい、その、バッタ商品っていうんですかね、は、何回ぐらいあるんですか？
はい。あ、四半期に一回来るんですよ。
ああ。
なんかその、ん、あの、その会社が、いつ
な
も、
るほど。
はい。やっぱり、その四半期に一回決算があって、そこで、必ずなんか売れない商品はなんか、売らなくちゃいけない。はい。
見直ししなくちゃいけないですもんね。メーカーもメーカーでね。
らしいですね。なんか、そんな、なんか、聞いた話だと、こう言って、朝パソコンを開けると、売れ残った商品はこの商品いつまでに売るんだっていうのが、ドーンって出てくるらしくて。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあメーカーも必死なわけですね。在
そう
庫を
です。
なくすのに。
在庫なくさんに、はい。うん。
なるほど。じゃあまた次もお願いしますよ、大野さんみたいなこと言われたんですか？
ああ、そんな感じで、初めちょっと結構資金繰りとかも大変だったんですけど、一生懸命買って、で、倉庫とかも用意したんで、もう、何回か取引してもらううちに信頼してもらうみたいなところですかね。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。ああ、じゃあやっぱそういういい話は来るんだね。やっぱりそうやって真面目に。真面目にっていうか、あれだけど、誠意が伝われば。
そうですね。なんかまあ、せどりだと、まあ、ちょこちょこ、その、おみ、あの、1個とか2個とかって買うようなイメージがあると思うんですけども、そうだとすると、あまりそのメーカーの人とかにも全然美味しくないんで、まあ、彼らの立場になって、一生懸命買ってあげるみたいな、買ってあげるっていうのはちょっと変ですけど。
そうです。まあまあ、そういうことですよね、でもね。
はい。
なる
もう、
ほど。
そういうメーカーさんって、結構誰でも知ってるような有名なメーカーさんだったりしても、ネット通販、あんまり力入れてないケースも結構あるんですよ。
まあ、いや、ありますよね。前
は
からそんな感じありますもんね。メーカー、なんか、そういうとこ弱いなっていうのは。
なので、自分はその物販で、勉強させてもらって、物販によってはその LP 作ったり、まあ、Amazon の場合は LP 作れないですけど、あと広告運用したりとか、で、広告使って無理やり売りに上げたりとかっていうのも、セドリをやってた時には全然、発想もしなかった技術で。なん
確か
で、
に。
そのあたりはすごい物販は勉強にな、自分の中では結構、かなり勉強になってて、結構その美味しい商品っていうのが、キーパーとかであってあるじゃないですか。
キーパ
キーパーって言ってどれだけアマゾンで売れてるかっていうのがわかるランキングを見たりとかっていう。
ー。ごめんなさい。最近そういうの見てなくて。
昔で言うとモノレートとか、
モノレートありましたね。
ああいうやつで全然波が立ってない商品が結構美味しいんですよね。
波が立ってない商品が美味しい。
はい。要は全然 Amazon で売れてない商品なんだけれども、SEO しっかり、SEO というか広告入れれば売れるような商品っていうのはやっぱり大体 まあ、物販でずっとこうやって在籍させてもらってるんで、大体分かってくるんですよ。この商品ちゃんと、キーワード選定というか商品ページのタイトルとかもしっかりしてるし、あと、狙ったキーワードでもちゃんと商品出てくるよねってのは分かるんで。でも埋もれてるだけで売れてないっていうのがあったりするんですよ。
なるほど。
そうすると、同じ転売界隈のそのメーカーさんから話もらったとしても、これダメですって、やっぱり弾かれる商品とかも結構あるみたいで。でも、自分はその物販で、その広告周りとかも勉強させてもらってるんで、これ、広告かけてないだけで、すげえポテンシャルあるじゃんっていうのがわかるんですよ。
なるほど。
はい。
宝が見つかるわけですね。
あ、そうです、そうです。
なるほどね。で、それを、LP 作って売っちゃうわけだ。
そうで
コン
すね。
サン。
まあ、Amazon の場合だと LP がもうそもそも相乗りなんで売れてるので、広告かけて始め、む、あの、広告かけるとやっぱり目立つところにあるんで。
そっちは、だから楽天で売るってことですか、そうすると。
そうですね。LP を作んなくちゃいけないやつなんかは楽天でもう売ってますね。
なるほどね。なるほど。結構利益率も変わりますか、そうすると。
そうですね。利益率ってやっぱり売れない商品ほど、全然、売れてないっていうふうに思われてる商品ほど、仕入れ価格はやっぱり安いんで。
安い。そうですよね。
だって売
で
れないと思っ
も、
て。
ですよね。売ることの努力をしてなかったってことですよね。
そうです、そうです。
言っちゃえばね。で、それを、小野さんが、いや、商品は、ね、それなりにポテンシャルあるのに、いい商品なのに、なんで、売れないんだよって感じですよね。オンさんからしたらね。
あ、そうです、そうです。いやでも、いや、これ大変ですよね、みたいな話が、意外と、
言ってね。
男気にせえ、みたい
なるほどね。で、裏ではうっしっしっしって言いながら。
まあ、そうですね。すごい、ちょっと悪い人間ですけど。
そうですよね。だって、そこがだって小野さんの儲かるところですもんね。一番
そうですね。
儲けるところですもんね。
そうですね。
そうだよな。ええー。そうやって、でもそういうことやっていくとだんだん本当に、商品の目利きっていうか、あれがどんどんアップしますよね、大野さんの中でね。
まあ、そうですね。で、いろんな商品買うから、やっぱりいろんな話も来るし、でも、逆にこういう、結構もうそのメーカー、その卸とも仲良くなって、もう多分菊池さんと同じぐらいの、年齢の方だと思うんですけども、やっぱり可愛がってくれて、大野くんって言いながら可愛がってくれるんで、もうそういう人には結構正直に話してて、これちょっと自分だったら広告使ってバリバリ売る自信あるんで買わしてくださいみたいな。
なるほどね。だって向こうはそのスキルがないわけだもんね。
そうです、そうです。
ねえ、いやいや、全部買ってくれんだったら、いやいや、大野さんに全部売っちゃうよ、みたいなね。
あ、そんな感じで、
なんならこれもつけるよ、みたいな。
そうです。あと値段の交渉なんか、その卸の方だ、卸会社さんと話をしたりすると、メーカーから買う場合も、その卸系でメーカーから買う場合もあるんですけども、その場合なんかは、卸の人が、大野くんこの商品大丈夫かなとかって、まさか自分に連絡くれるみたいなんで。
ああ、そうなんだ。そこまで信頼されてんだ。
それで、いや、
へえ。
この商品そもそも全く売れてないんで、仕入れない方がいいと思いますね、みたいなところ。
そうなんだ。
じゃあ分かった。じゃあ、ちょっとこの商品案内、メーカーから案内来たけどやめとくわ、みたいな。
なるほどね。なんかもう、その界隈ではもう、じゃあ超有名人なんですね、大野さん。
あ、いえいえ、まだまだ全然あれですけど、全然あれですけど、
だって最初の頃は、ねえ、本当に、セドリの延長っていうのもあれだけど、アマゾンで出して売るみたいな感じだったわけじゃないですか。それで、物販で、単品通販の、ね、勉強して、それを実行して、で、他の人たちがやらないことが、このね、自分の、ができるようになって、で、そこにまた、利益が乗っかるみたいな、どんどんどんどんプラスにいってますもんね、大野さんの。
そうですね。
ね、うーん。悲しいですね、大野さん。
物販の方ではやっぱりすごい、売るための努力、売るための努力みたいなところをすごい、皆さん当たり前のように、やってますけども、でも、それってこの、め、あの、転売というか、セドリ界隈だったらすごい特殊なんで、
そうでしょうね。
だから逆にこれはすごいチャンスだなっていつも思いながらやってます。
みんなやらないですもんね、そっちの人たちはね。
そうですね。
なんでそんなめんどくさいことやるのって感じですもんね、きっとね。
そうですね。
ねえ。でもやっぱりそういう人がやらないところにやっぱり、お宝は落ちてますよね。
だと思います。
ね、うん。
やっぱりすごい、アマゾンも楽天もそうだと思うんですけども、この、物販が始まった時から比べると、すごい、やっぱり競争っていうのは激化していると思うんですが、やっぱりみんながやりたがらないような、そのめんどくさいことだったり、大変なことを、一つ一つ積み重ねていかなくちゃいけないんだなってことは、すごい、日々感じてることなんで。
そうですよね。で、全然話変わっちゃうんですけど、今回大野さん、物販ラジオに出演してくださるということで、マインドマップを丁寧に作ってくださって、ちょっとこれ、使いながらちょっと話進めたいなと思うんですけど、で、ちょっと何個かもうすでにお話ししてもらってたんで、こちらからどんどんちょっと質問していきたいなと思うんですけど、そんな、物販事業の中のやつで、楽天スーパーロジが、値上げサービスがもう最悪に悪いみたいな感じに書いてあるんですけど、これはどういうことなんですか？
まず楽天の、値上げっていうのはしょうがない部分なのかなってことは思うんですけども、サービス解約の部分が本当にひどくて、最近、最強配送みたいなのを始めたんですが、メール便についてはもう最悪3日後に発送されるんですよね。
3日後に発送。3日後に発送。
で、最強配送とかって書いてあるんで、ラベルがついちゃうんで、
笑わせんなよと。
笑わせんなよとふざけんなと。で、やっぱり、どんどんどんどんそこの値上げがされていくと、このメール便商品って単価も安いんで、結構、全然儲かんなくなってたんですよね。ってなった時に、今までその自宅近くでメインにお世話になってる障害者支援施設の方が、結構、アマゾンだったり、FBA だったり、楽天の倉庫に納品するって作業はすごい早くなっちゃって、開いちゃうことが多かったんですよ。なので、もう、そこの障害者支援施設を、そのフルフィル、フルフィルメント化して、もう、そ、そこ、そこ、はい、もうそこからもうと、あのー、12時、ま、例えば12時までに、受け付けた注文は当日配送みたいなことをもう、自社で作り込むことにしました。
大野さん FBA だね。
そうですね。もうフルフィルメントバイオーノメントで。
そうですよね。すげえ。だって、これはね、大野さんの方で教育したわけだから、もう、大野さん、色になってるわけだから、超楽っすよ。楽っていうか、指示楽ですよね。
もうそうですね。もう、いつも、 ここの障害者支援施設、普通は中に入ることはほとんどないと思うんですけども、自分自身が本当に車で10分行くか行かないかの距離のところに
そ
あ
う
る。
なんだ。
毎日自分で行って、もちろんその施設の方、職員の方が利用者さんに指示を出すこともあれば、自分なんかも直接質問を受けたり指示を出しちゃったりすることもあるぐらいなんです。
もうそういう関係性ができてるわけですね。
そうですね。で、もう、今日はこの商品をピッキングしてくださいとか、あとピッキングした上で、クリックポストを使うんで、そのクリックポストのこのお客さんにはこの商品を入れるみたいな、全部その対応表みたいなのも、作り込んで、それを紙で印刷して 彼らに渡して、で、もうそれを、今月から始めたんで、ちょっといろいろいろんなそのトラブルだったり、あんなこといいな、こんな、できたらいいなっていうところをもうシステムに ガリガリか、あの、え、実際に現場に自分も立ちながら、そこでシステム作ってる感じですね。
なんかシステム構築中ってね、やってますけど。なるほどね。そうだ。大野さん、システム作れるんだよね。
実際にはでも、会社員時代はそのプログラマーの人たちにお願いする立場だっただけで、自分自身で書くことは正直ほぼほぼなかったんですけども、やっぱりチャット GPT というか AI のおかげですね。
そうだよね。
今までそのプログラマーさんにお願いしてたところが AI に変わったんで、
逆にやりやすくなったんじゃないですか？
すごいやりやすくなりました。
大野さんね、小野さんも、でも、いくらプログラマーに頼んでたって言っても、結構大野さん自身もいろいろできましたよね。やってましたよね。なんか前の話も聞いて。
ただ
ですよね。
それも AI と会話していくうちに自分自身がなんかいろいろ学ん
できるように
で、
なった。
できるようになった感じですね。
そうなんだ。
結構その Python っていうプログラムがあって、チャット GPT もその Python で動いてるなんて言われてるんですけども、Excel を動かしたり、Excel を開いて、その後それを CSV に書き込んでとか、で、それを最後、楽天の FTP って言って楽天のその価格改定だったり、在庫を表示にしたり、非表示にしたりするのを FTP ってやつを使って楽天のシステムに送ったりするんですけれども、そういうのを全部 Python ってやつで作っていくんですね。ただ、私自身、Python 使ったこと全くなかったんですけども、チャット GPT に教えてもらいながらやったらできるようになりました。
すげえ、すげえ。すげえ。そっちのスキルアップしちゃったんですね。
本当に AI のおかげですね、これ。
なるほど。あと、物販事業から行くと、来月から auPAY マーケット出店しますと。新たな販路を、できるということですね。
そうですね。過去のなんかウェビナー見たりすると、そこまで期待はしてないんですけれども、楽天の倉庫か、倉庫とつなげるだけなんで、販路が広ければ広いほどいいかなぐらいな ところで。
そうですよね。ついでに、みたいな感じですよね。月、いくらかでもね、売り上げが上がってくれば、年間通じればね、そこそこの数字にもなるかな、みたいな、そんな感じですよね。
おっしゃる通りです。
ね、
なんかここは、物販の確か投稿で、今ちょうど auPAY マーケットが、キャンペーンやってて、月額確か1万いくらかかるみたいなんですけど、それを無料にしてくれましたみたいな投稿があったのをたまたま覚えてて、auPAY マーケットから営業の電話がかかってきたんで、
そのタイミングで。
そのタイミングで、無料にしてる、その話を物販の投稿で見てたんで、あんま興味ないですけど、なんか特典あるんですかみたい
しらじらしく。
あ、しらじらしくです。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。